TNB アナウンサー小林純子です。緊張して汗も出るラジ。あなたの味方、このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。スタジオにはアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊木義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は教育資金贈与税非課税制度についてのお話です。なんか難しそうな話で私ついていけるかしら、大丈夫かな。よろしくお願いします、はい、まず川尻さん、この非課税制度ってどういうものなんですかね。
はい、まあ、確かにその税金に関わるお話なので、うん、ちょっと難しい内容になるかと思われたかもしれませんが、はい、本当に単純に申し上げますと、おじいちゃん、もしくはおばあちゃんからですね、お孫さんへ教育資金をまとめて譲っても税金がかかりませんよという話なんです。
あの贈与税っていうのは1年間に贈与した金額が110万円を超えた分に対してかかってきますよね。
はい、そうです。
でもおじいちゃんおばあちゃんから教育資金としてお孫さんに譲った場合は税金がかからない。
はい、そうです。
なるほど、これ知らなかったら損しちゃいますよね。
そうですね。
へえ、はい、なるほど。
でところで小林さん、はい、子どもにかかる教育資金についてなんですけど、現在お子さんがですね、はい、お一人、幼稚園から、国公立の大学まで、進まれた場合に教育資金、教育にかかるお金いくらぐらいかかると思われます？
私も親のすねかじって本当にたくさん出してもらいました、700-800万ぐらいはなんかかかってるような気がするんですけど。
そうですね、一応あのデータから言いますと1055万円かかるというふうに言われてます。
え、国公立の場合でですか？
はい、そうです。
はあ、じゃあこれ国公立じゃない場合はもっとですか？
そうです。じゃあ私立の場合、どれくらいだと思います
か？いやー、想像もつきませんね。1500万。
はい、私立で通した場合は、国公立の倍以上2368万円が必要だと言われています。
国公立行ってよってお父さんお母さんが言われる理由もよくわかりますよね。ま、あの将来に備えて学資保険とかねやってらっしゃる方も多いと思いますが、いやー、うちもまだねちっちゃいんですよ、子供が
加
えて、あ、間もなく2歳にっていう子供なんですが、どうしよう、
これからですね、
おじいちゃんおばあちゃんに頼ればいいのかな、
は
い。
そうですね、まあ、今回 の、 その非課税制度はですね、おじいちゃんおばあちゃんから教育資金を一括に譲ってももらうことで、例えば今小林さん言われたように親御さんもやっぱりそれなりの準備をしてらっしゃったと思うんです。
そうですよね、は
い、もうそのお金を、まあ、他に、まあ、使っていただく、はい、消費していただくことによって、活性化させる効果を期待してできたものなんです。
そうなんですね、あ、もうおじいちゃんおばあちゃんが出してくれるんだったら私どんどん日々の消費に回しますけど、そういう日が来るのかな、ね、はい、ね、あの具体的には伊木さん、どういう制度なんですかね。
はい、この制度はですね、平成25年の、4月1日なので1年前ですね、はい、から、実はお尻が決まってまして、27年の12月31日、ですからの来年の12月年末までなんです、その間にですね、教育資金に充てるためにおじいちゃん、あるいはおばあちゃんがですね一括して、お孫さんに、お金を譲るんですけど、その時にですね、銀行ですとか信託銀行、証券会社にですね教育資金口座というものを開設します、で、そういったものにこう開設して、譲った場合はですね、1500万円まで、贈与税を、課さないという、そういった制度なんですね、で、先ほど110万円を超えたら、贈与税ってかかるっていう話あったと思うんですけど、実は今でも、こう、教育資金に関しては、税金ってかからないんですね。
あ、そうなんですか。
なので、例えば、おじいちゃんが、お孫さんが今年大学に入るからということで、じゃあ、じいちゃん、入学金と授業料出してやっちゃう言うて、200万円仮に出したとするじゃないですか、 で110万超えてるんですけど税金かからないんですね。
あ、教育費用だと、
うん、はい、そうなんです。ただそれってあくまでもその1年間その年に関するものに関してなので、おじいちゃんが大学入ったんだからもう卒業するまでもいっぺんにやっちゃう言ってやると、うん、そうするとその2年生3年生4年生にかかる授業料なんかに対してはそれはダメなんですよ。贈与税の対象になるんです。
あ、そうなんですか。
はい。で今回のお話っていうのはその教育資金口座を利用することによってそういうまとまって将来にわたってこうかかるものを1500万円までいっぺんにこう渡した場合でも課税しませんよっていう、うん、
はあ、
そういう話なんですね。
例えば、はい、この教育資金じゃなかった場合どれぐらいかかるんですか、贈与税って。
はい、単純な贈与の場合はですね1500万円だと470万円税金がかかってきます。
じゃあこれはこの限定された期間の間に是非ということですね。
は
い、
あ、そうですそうです。
はあ、平成25年4月1日から始まって平成27年の12月31日までですからね皆さん、はい、これ過ぎるとかかっちゃうわけでしょ。
その利用、そうです、ね、そういう利用ができないですね、こういった制度。
あ、これは要注意ですね。はい、で例えばじゃあおじいちゃんおばあちゃん双方に2人いるじゃないですか、で、まあ、4人ですよね、はい、で孫が1人いて、はい、それぞれのおじいちゃんおばあちゃんから1500万円ずつっていうのはありなんですか。
はい、あ、いい質問されました。
はい、
実はですね、これはお孫さん1人について1500万円なので、うん、4人からだと最大6000万円、
はい、
来ても税金かからない、うん、ように思われるかもしれません。それはダメでですね。
それはダメなんですね。
なので、お孫さんあくまでも1人につき、うん、で逆のですね、おじいちゃんおばあちゃんがお孫さん4人いたとして、うん、
はい、
それぞれに1500万円ずつ譲って、うん、6000万円をこう渡したんだけどそこは大丈夫なんです。
あ、なるほど。おじいちゃんおばあちゃんが孫何人いても10人にそれぞれ1500万円、あとは教育資金やよって言ってあげても大丈夫だけど、逆はダメなんですね。
そうです。
わかりました。であと1500万円がまあ上限だということなんですが、口座に入れといて使い切れなかった場合ってどうなるんですかね。
はい、ですね、教育資金口座の契約は、うん、一応制限があります。いろんな、はい、決まりがあるんですけれども、まず、その方お孫さんがですね、30歳になった時、
はい、
もしくは、お孫さんが亡くなられた時、
うん、
そして、口座の残高がゼロになった場合に終了します。
はい、
はい、ですから今のお話で例えば残りました、
うん、
で基本的にはその110万円の控除のオーバーした分、それ以上の部分についてはもちろん贈与税がかかってくるということになります。
わかりました、はい、これもじゃあ注意ですね。
そうですね。
あと金融機関の専用の口座を利用するっていう話でしたよね。
はい、
入学金や授業料の払い込みが必要になった場合ってどのように支払いをしたらいいんですかね。
はい、実は支払いについては、はい、学校などに一旦立て替えて、まあ、払うと、
うん、
で後で領収書などを金融機関に提出することで、
はい、
教育資金口座から払い出すという方法とですね、うん、教育資金口座から払い出した後、うん、
はい、
領収書などを金融機関に提出する方法の、2つがあります。一般的には、まあ、教育資金口座から払い出した後に、領収書などを提出する方法を選択される方が、まあ、多いですね。
はい、いくつかの注意点今日ありましたね。ですから分からない方はお問い合わせ具体的にしていただいた方がいいですよね。
は
い、
そうですね。
はい、アルム東海安心グループそれぞれお問い合わせいただきたいと思います。今日はですね、教育資金贈与税非課税制度のお話でした。アルム東海の川尻守さん、そして安心グループの家木義弘さんにお話を伺ったんですが、問い合わせのメールが来ました。匿名さんです。孫に教育資金 OK ということなんですが、ひ孫はどうなんですかということです。
大丈夫です。
あ、これも OK。
はい、
はー、じゃあこの教育資金贈与税非課税制度は孫にも対応してるしひ孫でも大丈夫。
はい、大丈夫です。
はー、いやー、この方は持ってらっしゃる羨ましい この徳明さんの孫になりたかったなというお話でした、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
あなたの味方のコーナーでした。で、お二人にはですね、この出ていただいたということでデラレディオカードをお受け取りいただきたいと思います。お願いできますか。
ありがとうございます。
そして電光掲示板のデタデータ、ここにですね赤いボタンがありますので押していただけますか。
はい
はい、出た、
はい、
出た、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川尻さんと家木さんでした。あなたの味方のコーナーでした。